レルヤ、主の皆を心から賛美いたします。こんな素晴らしい教会で大牧師である大川先生に司会をしていただいて、私がここに立つということは本当に恐縮ですし、こんなこときっとありえないだろうというような、今感謝と感動で胸がいっぱいでございます。私は実を言いますと、今もし30年ぐらい前にこの教会に前からいらっしゃる方でしたらご存知かと思いますけれど、1994年から3年半この教会でお世話になりました。その時は夫も一緒でして、本当に皆様にはお世話になりました。そしてこのジョイというのはですね、私のニックネーム、喜びっていう名前なんですけれども、その後アメリカに行きまして永住権を取りまして、もう日本には帰ってこないということで名前を変えてしまいましたら、神様不思議でですね、帰ってらっしゃいとお声がかかってまいりまして、約10年前に広尾の21世紀宣教会に行くことになりました。でそこでスタッフをさせていただいたり、また、聖書のこう教えのセミナーなどをさせていただいたりもしてきましたけれど、また10年経った時にですね、神様が今度こっちいらっしゃいって言うんですね。でこれが広島ということで、私は広島という地を全然、まあもちろんニュースとか平和の運動であるとかそういうことは存じ上げておりますけれど、何にも知らなかったんですが、神様のお心によって聖霊に導かれて、そのような歩みを今始めたばかりでございます。今日は聖霊によって導かれて生きる喜びと力ということをお明かしさせていただこうと思います。こんな立派な教会で私が何かメッセージなんて恐れ多いことですので、私にできることは神様が与えてくださった証、これなら誰にも真似できないんですね。ですから世の中でたった一つのお話をするならば、私のお証をさせていただこうとそのように思っております。結構緊張しております。実は1994年と言いましたけれども、その前年の1993年にですね、私は、田舎の小さな教会を夫婦で牧会していましたけれども、突如としてものすごい試練に遭うという、まあそれも命に関わるような試練に遭うということが起きました。その時にそれまで毎日本当に365日大川嗣光先生のカセットテープを車で聞いていたんですね。部屋にそういうスピーカーとかがなかったもんですから、車に乗ると聞くことができて、そして助手席のこうなんていうんですか、ダッシュボードみたいなところを開けますとパンパンに入ってますから、ザラザラザラってこぼれてくる、その最初にこぼれたものを入れるという、そして偶然のように入れたそのカセットテープが本当にその日の私と夫を支える言葉になっていった。これを365日やりまして、ですから伝道が楽しかったですね。外に行くということです。車に乗らないと聞けないので、外に行くたびに大川先生の声を通して、メッセージを通して神様のお声を受け取っていきました。そしてその試練の中にあった時に、そうだ、私はこの教会に行かせていただきたい、一度お祈りしてもらえないだろうかと、それがことの始まりです。そしてそれも遠い地方でしたので、二人で来ることができませんでしたから、私一人で、まあ、こっそりとですね、それが森チャペルの時代、1993年の9月、忘れもしない私の人生を変えた日なんですね。どういうことかと言いますと、私はこっそり行って大川先生にお祈りしてもらって帰ろうぐらいの気持ちでしたけれども、金曜日の徹夜祈祷会というのに出ることにしまして、それが夜の9時からと、そして夜中の12時1時まで、でそのためにバスが出てですね、こんな教会あるんだろうか、33年前にものすごい感動を受けたんです。でここに、ここと言いますか森チャペルですけれど、街道に入りましたらば、もっと驚いたのは満席だったんですよ。金曜日の夜の9時、 花金で遊びたいでしょう、休みたいでしょうというその時に、私はもうそれを見ただけで涙が出て涙が出て、神が働いておられるところはこの祈り会なのかと、そのように思ったんです。そしてでも後ろの方で小さくなって、まあこう分かられたくもないというんですかね、誰なんですかとか言われるのも恥ずかしかったもんですから、後ろの方にいましたけれど、だんだん時間が経っていきますと、地下室でお祈りしてほしい人は来てくださいと言うんですね。いや私なんか会員じゃないけどいいんでしょうかと思いましたけど、結構な方が並びましたので私も地下室に行くことにしました。でそこをずっと並んで地下の階段から上の方にこう待っていて、まあ、一段一段こう下がっていく、そんな中で中に入った時にですね、私は福音派の教会で、まあ、一生懸命働きましたけど、一生懸命伝道してきましたけれど、自信もなかったですし力のない伝道者でした。そして何とかもお金も時間もかけてきたんですから、主よ今晩ここで助けてくださいという、そして私の祈りの番になった時に、多くは覚えていないんですが、大川先生が頭に手を置いて聖霊を受けようと言われた、それははっきり覚えてます。その時に全く予想もしないことが、もう表現が本当にお下品で恐縮なんですけれども、私の体は後ろにぶっ飛んだんですね。ぶっ飛んだ、もう飛んだとか倒れたいうレベルじゃなく、ボーンっていってしまったんですね。どういうことなんですかっていう感じでしたけれども、もちろんキャッチャーの方がいて私はどこを打ったりすることもないんですけれども、私の中にあふれ上がってくるものが、もうこれは聖霊様だとしか思えなかった。疑う気持ちもなければ何もなかったです。圧倒的な聖霊様をいただきました。そしてその時にですね、心が軽くなったのと、悩んでいたことなんかどうでもよくなってですね、聖霊様もっといてください、もっとそばに来てください、もっと教えてくださいという、そういう植え替わりに変わっていったんです。どれだけの長さそこに倒れていたのか、そしてどのようにして帰ったのか、まあ、駅のところにホテルがありまして、そこを取っていたんですけれど、どうやってホテルに行ったのかとか全然覚えてないんですね。でもう9月でしたけれども、私その時に着ていたものも実は覚えていて、ちょっと薄着のまだ夏 の名残があるというか、ちょっと薄着で着ちゃったな、今日まずいなっていう寒さがあったんですが、ぶっ飛んだ後から燃えて燃えて燃えてですね、本当に私は火の何か炉の中にでも入れられたんだろうかっていうぐらいの暑さで、自分で鏡を見ても真っ赤で、手も熱くて、そして一睡もホテルでできなかった。それが私の精霊体験なんです。その時は理屈とか一切わからないですけれど、私の体中から心中から魂の精神の霊の全てから神様を褒めたたえたい、そんな思いになったんですね。それがありましてから、家に帰ってもものすごく聖霊様を意識するようになりました。聖霊様には人格があるんだと大川先生のお言葉の中にありました。斧が好むところを吹くと、だから私のところに吹いてくださいと思うようになりました。それまでなんか漠然としたその聖霊の意味がわからないでいました。私10歳で救われたんです。でその時もですね、実を言うとものすごい聖霊体験というかしまして、10歳の私に十字架にかかったイエス様が現れて、私は肉声を聞いたんです。あなたのために私は今十字架にかかったんだよと。その時に聖霊が来て、私は捕らえられて泣きじゃくって、そのバイブルキャンプだったんですけれどね、それまでキャンプが嫌で嫌で嫌で嫌で逃げ出そうと思っていた男の子の男勝りでしたので、男の子と一緒にあの垣根を越えれば帰れるというすごいことをやってたんです。 で、その私が一番後ろから、イエス様、私はあなたに従います。全ての罪を許してくださいと、ブワーッとこう、この真ん中をですね、講師の前を走ってきたんです。その時の先生も驚いてですね、さっきまで脱走劇を図っていた、男の子とやっていた私が走ってきたもんですから、ちょっとちょっと、子供はこっちって言ったんですよね。違うんです。今イエス様にこの目で出会いました。イエス様は私に語られました。あなたのために十字架にかかったと。で、私はこの前に来て泣いて叫んで、一生イエス様あなたのために私は働きますと言ったのが10歳だったんです。そのことを思い出したんですね。ここで聖霊を受けた時。で、私はその後、大川先生にお礼をの電話をしたのか、お手紙書いたのか、本当にもしかして失礼なことをしたのかもしれないんですけれど、本当に私の人生がパーンとシフトチェンジしたんですね。別人の人生のように変わったんです。私はクリスチャンでしたけれども、力がなかった、恐れに満たされていたけれども、その日から本当に何を求めるべきか、何を聞くべきかが分かるようになったんです。一箇所聖書をお読みしたいと思います。私は新改訳の2017年度版なんですけれども、使徒の働き1章の8節、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。この言葉も何十回何百回も聞いて、あ、そうなんだぐらいにしか私は思っていませんでしたけれども、聖霊が臨むとき何が起きるかということをこの身で体験したんですね。それは力を受けるということです。力を受けた、つまりは大胆になってくるんですね。聖霊を受けて一番変わるっていうのは大胆になることです。祈りにおいても、行動においても、伝道においても、生活の中でも大胆になっていくんですよね。皆さんよくご存知なの、ペテロが3度もイエス様を知らないといなんだと言いますけれど、あのペテロに聖霊が注がれた時ね、ペンテコステ以降彼は預言的な賜物を持って人を見抜いて伝道していく、ものすごい方に変えられていくというような、神の力が望む時に私たちは大胆になっていく、そして出ていく力が与えられるんだということです。伝道していく力が与えられるということなんです。何か神様助けてください、今日のこの問題を解決してくださいということだけではなくして、私が一歩先に出てこのお言葉を撒いていく、伝道していくということにができる人生にさらに変えられていったんですね。私はどんなにこの大和の教会の、もちろん大川先生、美智子先生をはじめスタッフの先生方、会員の皆様方に感謝しているか分かりません。その3年半という人生が私のその後を大きく変えた、神と共に歩む、聖霊によって導かれて歩むという、そしてそこには喜びがあって力が伴うんだという、本当に皆様感謝しています。ありがとうございます。そして今日、まあ私は本当は説教というのが、準備をするのが苦手で、まあもちろん準備しなければ語れないんですけれども、なぜ苦手かというとですね、聖書は神様の愛のメッセージじゃないですか。聖書を読んで愛に迫られるともう涙が止まらなくなるんですよね。準備どころじゃないんです、もうそこにひれ伏すんですね。ですからなかなか進まない一節一節読みながら神様の愛に触れて、本当に主を感謝します、主を感謝しますと思いながら、そして今日ここに来るまでも、まあ最初から大川先生には私は証しをさせていただきますと言ったんですが、この聖書を持ってきなさいと神様に言われた気がしまして、口語訳聖書、結構重いんですが、これはですね、1995年9月28日、 敬愛する山崎先生、私があなたと共にいる、それで十分ではないか。福音のために何でもすると大川先生が書いてくださった聖書です。大川先生の愛情とお祈りによって今日まで来れましたこと、そして私のポイントポイントターニングポイントもそうですけれど、大川先生に出会えてこれたこと、そこに主が働かれて私を変えてくださったこと、心から感謝するものであります。それからもう一つ聖書を読ませてください。マルコの福音書16章15節から18節です。それからイエスは彼らに言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉で語り、その手で蛇をつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば癒されます。私はこのままのお言葉を受け取って信じているものです。私のようなものでも神様が憐れみの心をくださって病気の方のために祈るときに、このお言葉の通りのことが起きてくるということ、これは誰だからではないんだということも私は学びました。聖霊の力を受けたとき、聖霊は天のお父さんですから、イエス様ですから、そのお力をいただいたら私たちはお父さんのすることをすることができるということも書いてありますけれども、私たちにそのような印と不思議が、御言葉をそれを伴う印を持って確かなものにされたとマルコの最後にありますけれども、そのような印も与えてくださることがあるということを感謝したいと思います。私はですね、この教会を去ってから、まあ、ここで恵まれましたので、またどっかの教会で牧師ということもありだったとは思うんですけれども、主が私を導かれたのはビジネスの世界でした。そしてそこに行って、本当にもうこれ私の証、今晩では、まあ、徹夜祈祷会になってしまいますので端折りますけれども、本当に不思議が次々に起きてですね、私は経営もビジネスも何も学んだことないですが、主にポンって置かれたところで祈りながら進めていくうちに、まあ、それはエンターテインメント の仕事をしたんですけれども、まあ、あなたが山崎さんがやっている、それ面白そうだから、まあ、ホテルの中でね、こうやるようなお仕事もあったんですけれども、従業員集めるから説明してくれる、要はゴスペルなんです。今は当たり前なんですけれど、私黒人さんを連れてってこの人たちを皆さん の結婚式で宴会で歌わせますから。なぜそれを思ったかというと、私が祈った時に、日本の人たちはゴスペル、グッドニュース、福音は聞かないけれど音楽なら聞いてくれるだろうと。そして私それがビジネスになっていったんですね。でそのあるホテルで、すごく有名なホテルでしたが、従業員集めるからって半分ちょっとからかわれた、そんな感じだったんだと思うんですけれども、で私は資料を持ってゴスペルとは何ぞやというのを書いてですね、まあその聖書の言葉もつけてグッドニュースなんだと書いて持って行って、まあ数人に語るんだろうなと思いましたら、私が入ったお部屋に150名いらっしゃったんです。で私はその時、主よ感謝しますって、そしてゴスペルについて山崎さんが語りますと支配人が言ったので、私もそれを本当に主よ感謝しますって真に受けてですね、そこで説教をしちゃったんですけれど、その時に本当に多くの人たちが涙を流して、何人とはカウントしていませんけれども、イエス様を信じる方たちが起こされたという、本当に私はいつもいつもこの原点、大和で受けたあの恵みからというふうに思って主に感謝していきました。そしてそのビジネス自体も祝福されて、大きなものになって全国を歩く、伝道して歩く、そしてお金までいただけるという、 そんなような時代もありました。そしてその後はですね、まあ、ハワイに導かれて、そしてそこでまあ仕事をしながら、日本とアメリカをつなぐようなビジネスをしながら伝道していったんですけれども、ある時に聖霊様が私の耳元でささやいたんです。サンノゼに行きなさい。サンノゼってどこだかご存知ですか？アメリカのカリフォルニア州の上の方で大川先生がいらしたサンフランシスコとサンノゼは、あそこはベイエリアといいまして、こう湾岸の地域で、あの IT の街ですね、シリコンバレー、もう本当にアメリカでニューヨークに次いで物価が高いところにお金のない私がサンノゼ行きなさいってここでささやかれました。あ、いえいえ無理ですって一言で断りました。でも2回目もささやかれました。サンノゼに行きなさい。ちょっと待ってください、神様、あなたはご存知ですよね、私の今の状況を、何も持たない私の状況をご存知ですよね。でも主はまた何日後に三の瀬に行きなさいと言った。分かりました、主よ、私には何もないけれどもあなたがおっしゃるなら行きますと言いました。そうしましたら不思議が起きまして、3人の方が、みんな日本人でした、日系人の方でしたけれども、それぞれが1000ドルずつを私に持ってきて、違う日にですよ、これで伝道してくださいと言われました。で、私は3000ドル持って、当時のレートで30万円ぐらいです。まあそれでも30万円で生活するっていうことは、そのシリコンバレーではものすごく大変なことだったんですけれども、神様が印を与えてくださいましたので、私はその30万円を持って行くことにしました。片道切符です。三の瀬に着きました。誰も知りません。主よ、何をしたらいいんでしょう。誰に出会ったらいいんでしょうとお話をしながら行きました。そこにレストランで歌を歌っていた黒人の男性がいらして、まあプロの歌手の方がいて、ちょっとその方と仲良くなったので、まあ、私こういうことで来たんだけれどもって言ったら、って、おう、ノーですよね、おかしいんじゃないのっていうような、でも自分も教会に行っているから何かできることはしますよと言って、でその人が連れてってくれたのが、まあ、クリスチャンなんですけど、スポーツバーでお酒をガンガン飲むところだったんですね。でそこにすごく有名な方がいるから、その人がきっとね、出会うとジョイがこれから何かできるんじゃないかということで、でその有名な方っていうのは私は知りませんで、もう女の人たちがこう周りを囲んでたんです。その地元では有名な方だそうで、で私全く知らないので、かえって申し訳ないという思いでですね、どうしようかなどうしようかなと思いましたら、ものすごい背の高い方がそのバーの長い椅子に座って、長い足を前に突き出していて、はんっていうちょっと横柄な態度といいますかね、私をこう頭のてっぺんから足の先までちらっと見て、なんだお前はっていうような顔をされたんですよね。そしてその方がいきなりですよ、今まで何も私はその人のことを会ったことも喋ったこともないその人が、あなたは私のこと、あなたはサンシャインだと、日の光だと、自分はレイン、雨だ、あなたはジョイだって言ったんです。名前を言ったんです。あなたは喜びだ、私はペイン、これ韻を踏んでるんですけど、痛みだ、どうぞ私を救ってくださいと言ったんです。こうやったまま、私はその時の神様の臨在の中で恐れて恐れて、もうびっくり仰天、なぜ私のことをそんなこと言うのか、救ってください、主よと言って、私はそこにしゃがみ込んだんです。そうしましたら、私の手がその人の伸ばしている足に触れたんですね。で、私は叩いたような形になってしまいましたから、あ、申し訳ない、ごめんなさいと本当にお詫びして、あなたは有名な方だとおっしゃるのに私は存じ上げなくて申し訳ありません。そしたらこの片方の足がボンって上がったんです。で、その男性が何を言ったかというと、お前は何者なんだと言ったんです。で、私はその時にびっくりしました。そして後で来ましたら、彼は元 NBA ですね、ナショナルバスケットボールのプロの プレイヤーだった、そしてスタープレイヤーだった。知らない人がいなかったその町で。ですからお金のため、また名誉のために近づいてくる人はいっぱいいた。けれど私は何にも知らないでその人に出会って、そしてその人の足に触れた時に、その足が動いたことで彼は何者かと言った。なぜかというと、プレイのしすぎで彼は神経損傷で足が麻痺していたんです。その日から彼の足が動くようになっていた。本当にその地元のバーで大騒ぎになりました。あの人の足が動いたということと、もう自分の栄光は去ってしまった、なぜ俺はこんなに苦しむんだと言ってわめいていた迷惑なお客さんだったわけで、その彼が変えられていくことに町中が驚いていったんですね。で、私は本当にごめんなさいね、あなたのことを知らなかったけれども、神様はあなたを知ってるんです、神様はあなたを愛していますと伝えました。そうしましたら、その彼がお前が言う神を教えろと言ってですね、毎晩毎晩飲んだくれているバーからどっかから、もう大騒ぎするうるさいバックグラウンドが流れている中から、私に夜12時1時2時と、で私ももうふざけるなというような喧嘩もしながら、でも神を教えろと言うんです。ですから私は彼に徹底的に神様を、まあいつも同じことを言ったんですけどね、愛の神様を伝えました。その愛なんかあるもんかと、お前なんか何にも分かんない、こんなあの女には何も分からないと言われました。それでも語りました。そしてある日、まあ、2ヶ月ぐらい経った時だったと思うんですけれども、私が家に帰って祈ってから、まあその彼のところにあの祈りに行こうと行ったんですが、それが日曜日でしたが、その場で彼はストーンと聖霊に示されて、私はお前が信じる神を信じますと言いました。そしてその彼が言った言葉は感動でした。これは英語ですけど、 I'm home と言いました。 I am home というのはただいまということです。父の家にお帰りなさいと言いました。私あんなに感動したことは私もありませんでした。そしてその彼が杖をついてですけど歩けるようになって、2メーター何十センチですから私が支えるなんてできないんですよ。でも自分一人で歩けるようになって、でジョイを連れて面白いとこ連れてくと言われてですね、それが今度どこかと言ったら、まあ彼は飲んだくれてたわけで、彼の行く場所っていうのは飲み屋さんなわけです。でその連れて行かれたところはもう音楽がガンガンで、でそこに、まあ、お得意様ですね、嫌なお客だけれどもお金を落としてくれるその彼が入って、そのステッキでストップと言ったんです。音楽止めろと、ダンス止めろと。そこはダンサーと私以外は全員男性というびっくりするようなお店でした。そしてその彼が何を言ったかというと、2メーター何十センチから私をこう指さして、この女がみんなのために祈るから並べって言ったんですよ。私はもうどうしていいかわからないけれども、主の御名には力がありますからね、 In the name of Jesus を繰り返し続けて、そしたら一番前に来た人が、昨日刑務所から出てきました、僕を救ってくださいと言った。もう私も大泣きしました。2番目の人がドラッグで昨日捕まって今釈放されてきたところだって、あなた飲んでる場合じゃないでしょうと。でもその人も罪を悔い改めてイエス様を信じたいと、説教も何もしてないですよ。聖霊の臨在があるところに神が働かれて、一人一人の心を動かして、そして3番目の人、4番目の人といって、およそ20人の方がその晩に救われました。私はひたすら泣きました。主の言われる通りにやって、主の栄光を見て、誰だか知らない昨日まで刑務所入っていた人とハグして、 その人たちが父のもとに帰ってくる姿に感動して、そして一番最後に並んでた人はものすごい背の高い綺麗な女性でした。そしてボロボロボロボロ、ダンサーですね、まつげがこう長いまつげをつけておられて、そこからポタポタポタポタもう私の上に落ちてくる。そして私はその時、あなたはこれをしたくてここにいるんではないよねと言いましたら、その彼女がもちろんこんなとこにいたいわけじゃない、私はイエス様を信じてください、あなたの人生が変わりますと叫びました、叫びました。そしたらその女性がさらに大きく泣いて、まあ、私はハグして、そこでイエスキリストの御名によってあなたが神の子供となったことを宣言しますと言って宣言して、彼女と涙のお別れをしました。本当に聖霊様に従っていく時の力、私がやろうと思ったらできません、私がやろうと思ったら自分の功績です、でも私はお金もなかった、何もなかった、力もなかった、そんなところ行ったこともなかった、人間のネットワークを持っていなかった、そこで神だけが働くということを教えてもらったんですね。そこには本当に印が起きていきました。癒しも起き、救いも起きました。聖霊を受けると何が起きるか、三つ目のことは父の心が分かるようになるということです。神様の御心が分かるようになる、神様のご計画が見えるようになる。ヨハネの福音書の16章の13節から15節をお読みさせていただきます。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。父が持っておられるものはすべて私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に伝えると言ったのです。御霊が来ると真理に導かれる、イエス様に導かれるということですね。道であり真理であり命であるイエス様に導かれるということでもあります。そして御霊様は自分から何か語るんではなくて、お父さんから聞いたことをお伝えするのが役目だというんですよね。天のお父さんとイエス様の関係っていうのは一つだったっていうのがヨハネに書かれているテーマじゃないでしょうか。私が父のうちにいて、父が私のうちにいるんです。一体なんですね。思いが一つなんですね。ですから私たちが聖霊をいただくと、お父さんの思いをいただくことになるんですね。私たちが聖霊に従うと、神様がご計画してくださることを伝えていただくことができるんです。今何をしたらいいのかが分かるようになってくるんですね。父と子が一体であるように、私たちも主と一体になりたいんです。聖霊は特別なものではありません。聖霊は神から約束されたものです。そしてペテロは使徒の2章の38節の中で言っています。悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けます。ですから私たち、その賜物プレゼントをいただきたくないですか。私は、お前は何者だと言われたんですけど、私は何者でもありません。私は誇るべき何もないです。この世の中で誰も私のことを知らないと思います。でもそれでいいです。私は聖霊様と共に歩んで、聖霊様を通して 父なる神様に栄光を表していく、そういう人生でありたい、それが喜びであるということなんですね。まあ、聖霊様の話を今日いっぱいしましたけれども、何が嬉しいからと申しますと、力を受けるということはもちろんすごいですけれど、奇跡が起きることもすごいですが、毎日毎日お心を知りながらおしゃべりしてるんですよね。聖霊様おはようございますから始まりまして、もう今はもう当たり前、ご家族とお話しするように、会社に行ったらおはようございますというように、何か目の前に来たものがあったら、聖霊様どうしますかねって、食べるものもそういうふうに言う時があります。どのお店入ろうかなとか、聖霊様どっちに行った方がいいと思いますかとか、そうするとこっちだよと言わなくてもですね、ささやきが来たり、そして私は自然にやったことでも、そのことで人に救いが起きたりですね、本当に聖霊と共に生きる、聖霊によって導かれるということ、それが祈りの原点である、祈りから始まることなんだということ、もう一度確認させていただきたいと思いました。私のその喜びと力の原点はこの教会にあったということをお伝えしようと思って、今日はずうずうしくも大川先生にお声掛けいただきまして来させていただきました。皆様の上に本当に聖霊の爆発的な喜びと力が溢れますようにお祈りさせていただきます。一言お祈りいたします。愛する天のお父さん、お父さん、あなたは良いお父さんです。私たちに約束の御霊をくださって、その中を自由に歩ませてくださり、喜ばせてくださり、また勝利させてくださり、心から感謝します。私を霊のふるさとに今日戻してくださって、心からありがとうございます。大川先生はじめ御教会の上に各先生方、スタッフの皆さん、教会員の皆さん、またこの教会に関わるすべての方の上に、エベソ1章の3節の天上にあるすべての霊的祝福を持って祝福してください、そしてもう祝福してくださいましたとありますから、感謝いたします。この教会の祝福を心から願い宣言して、とうとうイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。